耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん、静岡聖光学院ラグビー部って知ってますか？今回ご紹介する本の著者がですね、そこの監督さんなんですけども、この本を手に取った時ですね、どこかで聞いたことあるなぁと思ったんですけど、調べてみるとですね、思い出しました。弱小の、ラグビー部だったこの静岡聖光学院ラグビー部が、わずか3年で花園に出場するまでの強豪校になったっていうお話なんですよ。これだけでもね、十分な美談でね、テレビのドキュメンタリーとかもありまして、僕の涙腺崩壊ポイントにドンピシャだったのでね、なんかうーっときちゃったんですけども、今回その監督さんが、凡人でもエリートに勝てる人生の戦い方なるものを教えてくれる本なんです。実際、この静岡聖光学院ラグビー部には、体格に恵まれた選手がいなかったそうなんですけども、それでもあの屈強なラグビーの世界で結果を残している。この秘訣は一体どんなものだったんでしょうか。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、スバル社より出ております、星野明宏著、凡人でもエリートに勝てる人生の戦い方という本です。まずは著者のご紹介ですが、星野明宏さん、1973年生まれ、静岡聖光学院中高等学校教頭、ラグビー部総監督。星野さんは大学卒業後、株式会社電通に入社、スポーツビジネスのプロデュース業に携わっていたそうです。そして2002年に電通を退職して、筑波大学大学院で教職課程を取得。2007年には静岡聖光学院中高等学校の教員になりまして、ラグビー部の監督に就任しました。このラグビー部なんですが、部員が足りず合同チームを組むような弱小の部活動をですね、わずか3年で静岡の強豪校に成長させたという、そして2009年2010年と2年連続で花園出場を果たすという、すごい結果を残しているんです。さて、そんな星野さんが書かれた本のタイトルが、凡人でもエリートに勝てる人生の戦い方なんですが、星野さん曰くですね、自分は凡人ということなんだそうです。学生時代ラグビーの選手だった時も体格にも恵まれず、そんな上手くなかった、また電通に入ってはいますけども、同期の中はエリートがいっぱいで、本当自分は凡人枠として採用されたんじゃないかっていう、そんな感じだったらしいんですけども、しかしそんな星野さんを変えたのが、自ら発見した自分をプロデュースする技術というものだったんですね。この自分をプロデュースする技術というのは、自分の手でゼロから理想の自分を作り上げていくことだそうで、ポイントは2つ。1つは、組織における自分の立ち位置、キャラクターを明確にして特徴を作ること。2つ目は、能力やスキルではなく凡人流の発想で勝負すること。これが、この本の一番のポイントに尽きるんですが、これが、この本の一番のポイントであり、星野さんの人生、そして静岡聖光学院ラグビー部の選手たちの人生を変えていく武器だったんですが、一体どんなものなのか、本日は著者の星野さんをスタジオにお招きして伺ってきました。こちらの音声どうぞ。では改めてご紹介します。本書の著者、星野明宏さんです。本日はですね、収録日あいにくの雪だったんですけども、静岡から新幹線で来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
成し遂げるっていうお話が本の中にありまして、
はい、
ちゃんと結果を出すんだっていう、教えで僕も感銘を受けたんですけど、まさかこの大雪の日に静岡から来るというのを、はい、電話口で絶対に行きますって言っていただいて、本当に来ていただくという有言実行を感じました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで早速本の内容を伺っていきたいんですけども、はい、タイトルが凡人でもエリートに勝てる人生の戦い方。
はい、
はい、凡人でもエリートに勝てるという言い方をされてるんですけど、まずはこの凡人ででもエリートに勝つ方法、これに星野さんが気づいたのはいつぐらいのお話なんですか？
そうですね、一番最初は大学でラグビーをやっていた時なんですけども、
はい、
同じポジションに13人先輩たちがいまして、
はい、
で私やっぱり最初13番目からのスタート。
13人中13人、
はい、一番ビリだったんですね。
はい、
でどうやっても私足も遅いですし、パスも下手くそですし本当にパスボールにハエが止まってひるねができるぐらいのパスって言われ
てですね相当な言われようです、
相当言われようだったんですけども、そこでいろいろと工夫しながら、結局その翌年には12人抜きして1軍を取れたというところがやっぱり原体験で ですね。
なるほど、はい、そちらのお話ちょっと後ほどね、あの本の核になってくるので詳しく伺っていこうと思うんですけども、はい、じゃあ最初にちょっと簡単な質問なんですが、
はい、
凡人でもエリートに勝てるとありますが、凡人とエリートという表現をあの星野さんお使いになっている、
はい、
で星野さんはあの、まあ、高校の教師であるという、
はい、
凡人って、はい、あの生徒さんに言ったり、
はい、
ご自身のことを凡人というふうにもおっしゃってるんですけども、はい、この言葉遣いはどうなんですかっていう、凡人とエリートって星野さんの中でどんな感じで使ってるんですか。
そうですね、まあエリートっていうのは逆に凡人側からすると都合よくネーミングしてる形で、
はい、
ですね、普通の人だったらそれを諦める理由にしてしまうような何かを持ってる人のことをやっぱりエリート、私たちはあえて呼んでるんですね。
ラグビーでしたらあの背が高い、
はい、ラグビーですと2メートル近い選手とかも高校生でもおりますし、
おわお、
120キロの選手とかもいますし、
はい、
50メートル5秒台で走る選手とかですね、
うんうんうん、
あのもうパッと見てこれはもう勝てないなというようなところを持ってる人間はやっぱりエリートっていう定義付けですね。
なるほど。
なのでそれをない人間はみんな凡人だっていう、まあ、ある意味乱暴なこう定義付けの仕方なんですけども、
あ、いえ、それでしたらまあ結構読んでる多くの方が自分は凡人だなって思う瞬間はあると思うんです、
はい、
で、あの翻って星野さん自身も凡人であるというふうに本書の中で、はい、あのおっしゃってるんですけども、
はい、
ただあの星野さんのキャリア経歴を見ていきますと、うん、電通、うん、あの最大手の、
はい、
大体電通の仕業と言われるの電通にあの入社して、はい、あのしかもご活躍なさっていた時期があるので、その電通に入る人って凡人なのかなっていうツッコミも実はあるんですけども、
いや、あの本の中でも書いてあるんですけども、はい、なんで内定もらえたか分かんないぐらいなんですね。あの最大手が電通で言えば、あと2番手3番手の企業もあるんですけども、
はい、
そこはもう一次面接か書類選考で落とされてるぐらいでしたので、
はい、
あの本当に凡人枠で採用されたのかなと、はい、未だに信じてますね。
それはあのやっぱり星野さんから見て同期とか先輩方とかは皆さんあのエリートに見えたってことですか。
いやもうとんでもないやつばっかでしたね。
例えば
同期入社ですと、もう本当に芸能人みたいなビジュアルを持ったかっこいいやつとか可愛い美人とかですね、
はい、
あとものすごいこう人脈を持った学生なのにですね、人間とかですね、あともう芸術家、もうすでに芸術家で成功するような人間とかですね、はい、まあ、そんなやつばっかりでしたので、
はい、
まあ、会社としてそういうのばっかりじゃダメだから凡人も取っとかなきゃなみたいな感じで多分私のことは採用してくれた
と思います。そんな冷え出さなくてもいいですけど、
いやいや今でも信じてますね。
それは、はい、でもそんな華々しい同期たちの中で埋もれることなく、はい、あのまあ、スポーツ界のプロデュース業、
はい、そうですね、
うん、スポーツビジネスのプロデュースに携わってきたという、
はい、
でこの時も、まあ、この本でも書かれます、まあ、自分をプロデュースする技術、
はい、
先ほど大学のラグビーで活躍した際もあの使われたそうなんですけども、はい、を使って、まあ、自分の人生を変えてきたと、
うん、そうですね、
はい、で早速ですが、じゃあリスナーさんのために、まあ、この本の、まあ、僕が核だと思っている、
はい、
まあ、自分をプロデュースする技術というのについてお伺いしていこうと思うんですけど、
はい、
まあ、星野さんはその凡人でもエリートに勝てる人生の戦い方、それをイコール、まあ、自分をプロデュースする技術だよとおっしゃってます、
はい、
でまあ、ポイントは2つで、1つ目は組織における自分の立ち位置、キャラクターを明確にして特徴を作っていく、はい、で2つ目が能力やスキルではなく凡人流の発想で勝負するということなんですが、うん、今日お伺いしたいのは特に最初の1つ目、
はい、
組織における自分の立ち位置、キャラクターを明確にして特徴を作る、
はい、
これはどういうことなのかを伺っていきたいんですね、うん、例えばそうですね、じゃあお話ししやすいところからでいいんですけど、具体例は何か、はい、
そうですね、本の中でも書いてあるんですけど、あのやっぱりスマップの草薙くんなんかですね、をすごくあの組織の中における立ち位置を明確にしてるなって感じるんですけども、
確かに今ちょっと草薙くんに対して失礼なんですけど、あのちょ、あ、凡人だなと思っちゃいましたけど、
そうですよね、どうしても中居くんとキムタクにこう注目が集まる中で、
は
い、
うんうん、
でゴロちゃんとかですね、香取慎吾くんっていう、またそのなんていうんですかね、
サブ
キャラで立ってますよね、
うんうん、
で草薙くんどうしてくのかなと私ずっと見てたんですけども、まあ本の中にも書いてあるんですけども、はい、まあ、結果的に今ものすごいこう個性を発揮してですね、はい、スマップの中で今までのアイドル像を壊した形でこう存在感をですね、うんうん、発揮してるというところがすごく参考になってるんですけども、うん、これは生徒にもよく言うんですけど、
はい、
スマップでは草薙くんのようなあのやつでもこう活躍できるんだぞというところですよね、うんうん、とりあえず組織の中でこう集団の中でこう結果を出すためにどうするかっていうところをまずみんなに考えさせるんですけども、
うんうんうんうん、
で結果というのは必ずしも数字とかそういうことだけではなくてですね、
はい、
いわゆるその特徴の部分というのをどう 自分たちで導いていくかっていうところにこだわりを持ってやっているんですけども、
なるほど、はい、今結果を出すとおっしゃいましたけども、はい、例えばラグビーの結果というと、うん、まあ、僕なんかはその勝負に勝つ試合に勝つっていうことだけに主眼を置いてしまうんですが、先ほどあの星野さん大学時代、はい、13人中13番目のスクラムハーフというポジション、はい、だったというふうにあの本の中にも書かれてますがおっしゃったんですね。でその、身体能力のこういった失礼ですけども低いスクラムハーフが結果を出すためにどういう立ち位置を確立していったんですか。
あ、そうですね、ライバルする先輩はパスが速い足が速いですね、はい、そういうところがたくさんあったんですけど、よく考えるとこう隙間というかですね、彼らが全部万能な人間ではなくて、はい、隙間がいくつかあったんですね。ほうほう。で私が所属していたチームはフォワードが弱かったもんですから、
はい、
じゃあこの人たちの力をこう引き出せるようなスクラムハーフっていうのがそういえばいないなと、うん、
なるほど、
どちらかというとアスリート系の人ばかりだったので、うん、スクラムハーフがですね、じゃちょっと私はそこを目指そうという、はい、ところに気づいたところからがスタートでしたね。あ、大学時代は、
まあ、パワーではなく、はい、頭脳で勝負するとかコミュニケーションで勝負をするという、はい、
そうですね、コミュニケーションも私人見知り激しいんでそんなに先輩に話せなかったもんですから、どちらかというとこう先輩の闘志に火をつけるような仕掛けをいろいろやったりとかやりましたね。
例えば何をしたんですか。
例えばですね、キックオフで突っ込んでいくときに、はい、一番体の大きい選手が突っ込んでいくんですけど、
はい、
あえてそこで一番ちっちゃい私が、はい、こうなんかこう血迷ったかのような感じで、はい、私が僕が行きますって言って突っ込みますっていうようなキャラクターを演じるわけですね。
なるほど。
そうするとチビはどいとけって言って、はい、まだ力を発揮してないような先輩が私の首根っこを捕まえて吹っ飛ばすわけです、
はいはい、
でその先輩がバツンと私の代わりにタックル言ってくれたんですね、
はい、漫画みたいですね。
そうですね。だそんなのをなんかやらしくこう狙いながら、
あ、先輩が奮起してくれるようなことを、
そうですそうです、
本の中で僕も読んだんですけども、はい、気弱な先輩が、はい、なんかタックルいけなかったりするときに呼び捨てでしっかり言えず、後輩に呼び捨てられたらそれは行くしかないみたいな、
そういう場合も実は私がタックル行くぞって言ってそういう気の弱い先輩を本当に私に任せてしまって、
はい、
私がでかいやつにタックルして気絶したりとかそういう前例も作っておいた上で呼び捨てでこう、はい、あ、何って言うともう言い返せないですね、先輩としては。
また俺気絶すんすか。
そうですね。そういうこうなんていうかこうそれぞれの先輩に対してプロデュースしたというかですね。
なるほど。
要は自分の力は全然足りないので、うんうん、じゃあ他人の力を伸ばすスクラムハーフにしようっていう、
はい、
そういうところに気づきましたね、その時は。
それでレギュラーポジションも獲得された。
獲得、はい、しましたね。
あ、素晴らしいですね。ではラグビー部の監督として、
はい、
現在静岡聖光学院のラグビー部の監督として、はい、世間的にもかなり有名になっている星野さんなんですけども、はい、ラグビー部の指導においてもやはりその生徒さんに、
はい、
自分の立ち位置キャラクター明確にしろっていうふうにおっしゃるんですか。
あ、もう言ってますね、はい、とにかく埋もれないように、
うんうん、
よく自分が主人公になりなさいっていうことを言うんですけども、
はい、
本にも書いてありますけど、分かりやすく言うと要はドラマなんかである今スピンオフ番組、
はい、
スピンオフ番組ありますよね、はい、それを部員が50人いたら50通り分のスピンオフ番組が作れるぐらい、
はあはあ、
しっかりと特徴を持った人間集団になろうっていうことは生徒に言ってますね、は
あ、全員が主人公になれるような。
そうですね、うん、それは主人公というのは必ずしもキムタクでなくても、
はい、
先ほどの草薙くんには草薙くんの物語があるわけなので、
うんうんうん、
そこを明確に、しっかりやっていこうということは言ってますね、
は
あ。
そうするとやはりその指導する際に生徒さん一人一人 の、はい、特徴というか個性というか持っているものを見つけ出すっていう感じがするんですけども。
そうですね、それはいつも気にしてますね。ただ人を見る目がじゃあ私あるかというとそこは自信がないもんですから、
うんうん、
も
う
手帳にいつも部員のこう名簿リストを持ってですね、
はい、
暇さえあれば見てですね、場合によってはトイレとかで見たりとかですねこいつ最近どうかな、こいつ最近こう特徴出せてるかなとかですね、
うんうん、
そんなことはいつもこう試行錯誤してやってますね。
なるほど、
はい。
で立ち位置のお話、結構今のでリスナーさんもご理解いただいたかと思うんですけど、僕がこの本を読んでああと思ったのが、
はい、
個性ではなくて特徴を伸ばせという言い方をしてます、
はいはい、
個性と特徴って星野さんの中では違うものなんですよね。
そうですね、先ほども結果っていうところにこだわってやってますので、
はい、
結果から逆算して、で結果っていうとなんか勝利至上主義でこう冷たい感じがするんですけども、
はい、
実際には将来家庭を持ってこの家庭家族みんなを幸せにするっていうのも一つの結果ですよね、
はい、
それに対してどうやって家庭サービスするとか仕事をどうやるか、そういうことを考えていけばいいわけであってですね、なので結果からの逆算してですので、個性ですとどうしてもいや僕は個性を自分の個性はこうで自分のキャラクターはこうなんで こう凝り固まってですね、
はい、
で負けの理由にしてしまうかもしれない
負けの理
由個性ですと、
あ自分は、はい、あの気弱なキャラだから負けても仕方なかったと、はい、
そうですね、であと自分はとにかく足が速いだけだけどタックルできませんと、だから足の速いことだけ磨きました、って言っても実際タックルできないとチームに貢献できないわけですよね、
はい、
だそういうことではなくて、チームの結果を出すために、それぞれがどういう特徴を作るかっていう、そこが個性との違い、相対的な部分が特徴ですね。
なるほど、まあ、組織の中で求められている結果というのはある程度分かっている、
はい、
その結果に対して自分が、補えるもの、また他の人がやっていないものを自分に取り込めと、
はい、そうですそうです、まさに相対的な部分から出てくるものが特徴で、絶対的な評価というのが、まあ、どちらかというと個性というふうにあえて分けて言ってるんですけども、
相対的に自分を見ろと。
そうです、はい、
じゃあ組織の中で成功していく哲学みたいな感じですから、
はい、
これはまあ、高校の部活動だけでなくてもう大人になってからも必要なことになるんですよね。
そう思いますね、その辺はやはり社会人経験10年間やってましたんで、そこ の、あのこう感性とか生かされてるのかなと思ってますね、
はい、
高校生と接してる時もやっぱりこう新入社員と接してるような感じで、
新入社員
はい喋ってますんで、は
い、
そこはやっぱり自分の特徴かなと思ってますね。
それは生徒さんもなんか社会に出てからが楽しみですね。
そうですね、まあ、こんなめんどくさい先輩あんまいないと思いますけど
、はい、で、まあ、今自分をプロデュースする技術のね、ポイントのうちの最初の一つ、はい、まあ、立ち位置を明確にするってところをお聞きしたんですけども、
はい、
2番目のお話はですね、もう結構時間も迫ってきましたので、
はい、
まあ、本の方で見てほしいと思います。で最後に、僕から保証さんにこれをどうしてもお会いしたらお聞きしたかったのが、
はい、
まあ、中高生をその指導するにあたり、ホチョンさんラグビー部員に骨太なジェントルマンを目指せというふうに指導されているそうなんですが、
はい、
これ僕最初勘違いしていまして、
はい、
ただ体が強い優しいやつになれっていうことだと思ってたんですが、はい、そうではないんですよね。これは
そうですね、
骨太なジェントルマンとは、
はい、私がいつも生徒に問いかけてることなんですけど、こう普通ならこうだよっていうことをはみんな分かりますよね。普通ならこうっていうことは結構誰でも答えられる
世間的な常識、
はい、でそこが普通で終わったら面白くないよっていうところでいつも話をしてるんですけども、
はい、
例えばジェントルマンってよく言葉使うんですけど、優しい、ジェントルマンイコール優しさ入りますよね、
はいはい、
で優しさ似合いイコールでなんかちょっと弱さみたいなものも混在してるようなところがあると思いますんで、そうではなくて、そこの部分の強さの象徴として骨太っていうのを入れてるんですけども、
なるほど、
生徒によく言ってるのは要するに筋肉はないのに強い存在が身近にいるだろうっていう話をするんですね。
ほうほう、
まあ、大体なるほどって言うんですけど、みんなお母さん
ですよね。わかりましたわかりました。
いや一対一で喧嘩したら多分もう勝てるんですよ、高校生の男の子は、
はい、
でもやっぱり戦えないですよね。
戦えないです
、母親の強さというか、
はい、
それがまさに強さの象徴で、それが混在するような人間になりなさいということで、骨太なジェントルマンっていう掛け算的な言葉の、
はい、
言葉遊びなんですけど、そういうことをですね、
そちらの方もでも深めていったらまた一冊の本になりそうな
んです。いやいや、それはもう人見知りなんでちょっと厳しいんですけど、
ね、いやいやいやありがとうございます、
はい、
で、まあ、最終的にまあこちらの本、まあ、凡人でもエリートに勝てる人生の戦い方は、まあ、自分をプロデュースする技術というところをまあメインに扱ってはいるんですけれども、
はい、
どんな方にこの本を読んでほしいと思っていらっしゃいますか。
そうですね、やはり私がこうスポーツで培ったこと、ビジネスで培ったことっていうのがですね、それぞれ教育の世界でもビジネスの世界でもこうスポーツの世界だからっていうことではなくて、それぞれに通用してた、共通の部分がありますので、
はい、
そんなところをこの本では書かせていただきましたので、もうビジネスマンの方を中心に教育界の方も含めてですね、たくさんの方に読んでいただけたらなと思ってます。
はい、ありがとうございました、
はい、
では、著者の星野明宏さんでした。どうも今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
では書籍情報です。凡人でもエリートに勝てる人生の戦い方、星野明宏著、スバル社より税別1400円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。著者の星野さん、静岡からはるばる、いらしてくれたわけなんですけれども、感想としてはですね、実は本の中に星野さん、いろんな人が自分に会った時に印象と違ってびっくりしたっていう、まあ、ギャップがあったとかっていう風に書かれ方をされてるんです。僕もねちょっとギャップを感じたんですけど、他の方とはちょっと違うなっていうかね、すっごい謙虚な方だなと思いました。 謙虚って言い方はまあ、いい言い方なんですけども、ちょっとなんか自信なさげに話をすることが多かったので、インタビュー中もですね、あ、もうちょっと強く言っていいんですよなんていう風に思ってたんですけれども、ただこれ逆に考えるとですね、本の中とかあとラグビー部の指導をされてる星野先生ってものすごい強気というか怖い先生だったり厳しい先生だったりするわけなんですよ。ということは意図的に星野さんは自分を変えているんだなってことが今日はっきり分かりました。というわけでですね、まあ、この凡人でもエリートに勝てる人生の戦い方、自分を理想の自分に変えたい人はいい方法だと思います。まあ、常に高校生じゃなくてもいいんです。ビジネスマンでも何でも、いろんな人生のステージで役に立つ本だと思いますから、ぜひ読んでみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。